恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ガラテヤ人への手紙5章7節から12節でございます。新改訳聖書をお持ちの方、新約聖書の338ページでございます。お読みします。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて、真理に従わなくさせたのですか。そのような勧めは、あなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかのパン種が、こねた粉の全体を発酵させるのです。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかし、あなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者どもは、一層のこと、不具になってしまう方が良いのです。このところから、十字架のつまずきと題して、横山先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。礼拝の中での連続のお証、久しぶりに再開されましたけど、今日のお証、本当に感謝で恵みでした。その職場で、主に祈りつつ知恵をいただきながら、語られていらっしゃる、そんな様子を伺って、しますか。本当に信仰、祈りが、具体的な日々の生活、仕事の中で生かされている。それこそ私たちが本当に聞きたい証でした。感謝します。先日、ありました地震、一週間前ですけども、皆さんはいかがだったでしょうか。その地震の時、皆さんはどう行動されたでしょうか。水曜日の祈祷会にいらっしゃる方々には、一人ずつ、何をその時しましたかっていうことを聞いて、みんなで、腹を抱えて笑うような、それぐらいの地震で感謝だったんですが、ある方は布団に潜り込みました。ある方は、外に飛び出して、誰も出ていないので、また引っ込んだとか、窓をすぐに開けたとか、火をまず消したとか、高価な食器棚が倒れないように一生懸命押さえていたとか、ある方は聖書を抱えて逃げ出す用意をしたとか、ああ、すごいなぁとですね、と思いましたが、ちょうどあの時間帯、お風呂に入っている方が何人かいらっしゃったみたいで、ある方はお風呂に入っている最中に地震だったので、あなたは大変だということで、飛び出て、パンツ一つだけですね、真っ先にパンツを履いたという兄弟の姿、目に浮かぶようですが、本当にですね、人は危機に出会うと、直面するとき、様々な反応をするものですね。みんなそれぞれ違う反応をしていることがわかるんですが、いざっていうときに、私たちはどうするかですね。私たちの人生には、確かにそのようないざという時がやってくるんですね。いやでもそれらのものは来るのです。本当に激しい試練とか、大きな悲しみとか、絶望的な事態とか、また大きな誘惑とか、また何よりも自分自身の死に直面する時、また聖書が教えている主が再び来られる日、そのような時に私たちはどんな行動を取るのでしょうか。ガラテヤ人への手紙をずっと学んできましたが、以前に学んだところの5章の1節の後半に、ですからあなた方はしっかり立って、本当にどんなことにあっても動じないで、しっかりと立ち続けるものでありたいとつくづく思うのですが、残念ながらガラテヤの教会は、しっかり立つことができないで動揺してしまいました。 章のところ7節。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて、真理に従わなくさせたのですか。ガラテアの教会は良いスタートを切りました。しかし、しばらくは順調に走っていたのですが、途中でレースから外れてしまったのです。パウロはここでスポーツ用語を使います。昔も今もスポーツは盛んで人気がありましたし、今も本当にですね、特に巨人ファンである私なんかはですね、今年は面白いとですね、もう今から楽しみにしてて、教会の中の巨人、アンチ巨人の方には本当にですね、申し訳ないような巨人ファンを教会の中に見つけては一緒に喜び合っている、そんな時ですけども、パウロもスポーツがとても好きだったようです。当時は様々なスポーツの競技大会が開かれていて、パウロもそのようなスポーツを実際に見たり、まあ経験したかどうか知りませんけれども、そういったものを好んでいたようです。ですからパウロの書いたものの中によくスポーツの表現が出てくるのです。スポーツ用語とか、またスポーツのそういう競技の名前が出てくるわけです。レスリングとか、ボクシングとか、陸上競技とか、そういった言葉になぞらえて、信仰生活をですね、私たちに教えるわけです。今日のところでは競争です。クリスチャンの人生というのは、神様によって召し出された人たちが、導かれたそのトラックをゴールに向かってまっしぐらに走る、ちょうどマラソンのようなものです。マラソンでは、途中危険なく、覚悟することなく最後まで走り抜くことが大切なのですが、パウロの悲しみは、ガラテアのクリスチャンたちが素晴らしい出発をして、そして快調なペースで走っていたのに、途中でコースから外れてしまったことです。パウロの怒りは、ガラテアのクリスチャンたちを惑わして、間違ったコースに導いた人々に向けられます。7節の後半、誰があなた方を妨げて、真理に従わなくさせたのですか。8節、そのような勧めは、あなた方を召してくださった方から出たものではありません。クリスチャンのレースで、最も大切なことは、召してくださった方の勧め、呼び出してくださった方の声に従って走るということです。ところが、ガラテアのクリスチャンたちは、途中で、召してくださった、呼び出してくださった方の声、以外の声に、耳を傾けてしまったために、レースから落語してしまったのです。彼らははじめ、イエス・キリストの十字架のことを聞き、イエス・キリストを信じることによって、スタートしたのですが、途中で、ガラテアの教会にパウロの後にやってきた、教師たちによって教えられたこと、割礼を受けなければ救われません。イエス様を信じるだけではダメで、割礼っていう儀式、男性の持っているですね、この性器の一番前の方の皮をですね、切るっていうですね、今でも様々な民族の中にも残っている儀式ですし、ユダヤ人たちは今でも割礼っていうのをするわけですが、この割礼の儀式を受けなければ神に救われないのだと教えられたとき、ガラテのクリスチャンたちは、あれ？どうだったっけなとですね、思い返し始めたのです。パウロ先生はそんなこと言わなかった。信仰だけ、イエス・キリストの十字架だけによって救われる、行いじゃない、儀式じゃない、と、確かパウロ先生は言ったな。でも、考えてみれば、こんな罪深い私たちが、そう簡単に十字架だけでイエス様を信じるだけで救われるなんていうのは、ちょっと話が上手すぎると思った。やっぱり私たちの側でも何かしなくちゃいけないんだ。ふっとそんな言葉を聞いて受け入れたとき、ガラテアのクリスチャンたちのレースは横道にそれ始めてしまったのです。九節、わずかのパン種が、こねた粉の全体を発酵させるのです。ガラテアのクリスチャンたちは、パウロの話を否定したわけじゃないんです。パウロから教えられたことをちゃんと聞いて信じていました。でも、それにちょっとだけ付け加え、つまり、割礼も 受けなくていけないっていう、ほんのちょっとした一つのことを受け入れただけでした。彼らの意識の中では、大したことではない。ほんの小さな一つのことを付け加えるだけ。そして帰って、割礼を受けることによって、このガラティアの教会の一番大元の教会、スタート、教会の、世界の教会のスタートになった、エルサレムの教会のクリスチャン、特にそこにいるユダヤ教的な信仰を持っているクリスチャンたちに対して、とてもいい気持ちにさせる。彼らも納得するでしょう。私たちがイエス様を信じるだけじゃない、割礼も受けている。ああ、彼らとも平和にやっていける。とてもいいことじゃないですか。大したことではないと、彼らは考えたのですが、パウロは断固として、そのことに反対をするのです。わずかのパンダネが、どんなに大きな影響力を与えるものか。パンダネ。今は、パンやケーキを焼くときに、イースト菌とか、ベーキングパウダーというものが 別にあって、それをこう入れて焼くわけですけども、昔はそういったものが便利なものがありませんので、よく発酵したですね、この練った粉、パンを焼くときにその一部を横に取っておいて、パンを焼くわけです。そしてその次に焼くときに、その練った粉の中にそれを加えて、また発酵させて、またその一部を取って、っていうふうに、前の古いパンダメを次々取って、取り残して焼いたわけです。そして、このパンダネ。ユダヤ人たちは、一年の中で一番大切なお祭りとして、杉越の祭りっていうお祭りを守ったのですが、このお祭りの7日間、杉越の祭りの7日間は、家中を掃除しまして、家の中に一かけらでも古いそのパンダネが残っていないか、見つけて、全部処分して、そしてこの7日間は、種入れぬパンの祭りと言ってですね、このパン種を使わないでパンを焼いて、ですから全然膨らまないですね、パリパリのパンを食べて過ごしたわけです。種を入れないパン。古いものを持ち込まない生き方。実はクリスチャンになるっていうことは、コリントの第2の手紙にあるように、古いものは過ぎ去ってみよ。すべてが新しくなりました。一切が新しくなった。古いものは過ぎ去ったのです。すべてが新しいのです。ですから、この新しいクリスチャン生活、クリスチャンの信仰の中に、古いものを持ち込んではならない。私たちの信仰生活の中に、また信仰の中に、そのような古いものを持ち込んでいきますと、それが小さなパンダネのようであっても、それが私たちの信仰、また信仰生活を全体に影響を与えるのです。様々な私たちが考えられるクリスチャンにとっての古いパンダネを挙げることができるでしょう。神様を信じる以前に持っていた価値観、何が大切なのか、そういう価値観をそのまま持ち込んできたり、昔の生き方をそのまま今も持ち込んできたり、昔の習慣をそのまま持ち込んできたり、物事をすべて合理的に、理性で分かる範囲で物事をすべて判断し、科学的に物事を判断しようとした、そういうものの考え方。また、神様に対して少しも栄光を汚さないで、人間の素晴らしさ、人間の栄光をですね、いつでも称えていく、そういうですね、いわゆるヒューマニズムという考え方。また、神様の御心全然心に考えないで、人間の意見、人間の多数の意見がいつでも最優先なのだっていうですね、多数決の原理で、いつでも、御心よりも多数の意見で物事を決めようとする誤った民主主義。また、日本人というのは、世界中の中で特別に選ばれた優れた民族なのだっていう、日本人としての民族的な特別な誇り。こういったものを私たちは、クリスチャン以前に、一般の人たちと同じようにみんな持って生きてたのですが、それをそのまんま持ったまんまで、クリスチャンになって信仰生活をしていきますと、 小さなことのように思うかもしれませんけど、それは信仰の中に、信仰生活の中に、様々な行動の中に、それが影響を与えてくるのです。古い三だね。私たちは一度、自分自身の中に、生活の中に、心の中に、考え方の中に、物の感じ方の中に、私たちの習慣の中に、古いパン種を持ったまんまでいないか。大掃除をするように、私たちは自分自身の古いパン種を徹底的に探して、それを私たちは追放すべきです。パウロは、今日のところで、ガラテアのクリスチャンたちを妨げる人々に対して、怒りを爆発させます。実節の後半。しかし、あなた方をかき乱す者は、誰であろうと裁きを受けるのです。十二節。あなた方をかき乱す者どもは、いっそのこと、不具になってしまう方が良いのです。実は、今日のこの十二節は、皆さんの前で、もろに、解き明かしをするのに、はばかられるような、表現をパウロは使っているのです。いっそのこと、不具になってしまう方が良いのです。聖書の中にこんな言葉があるっていうのに、本当にですね、なんていう言葉をパウロは吐いたのでしょう。実はこれでも、とても上品に訳しているんです。実はパウロは言ったのはこんな上品な、それでも上品な、と感じる、こんな言葉じゃないのです。段階をご覧ください。段階の、ついている聖書をお持ちの方は、段階を見ると、ここにこうあります。いっそのこと、フグのところに、あるいは、切り取って、いっそのこと、切り取ってしまう方が良いのです。どういう意味ですか？それでも、実は少々上品に訳してるんですが、パウロが今怒っているのは、割礼を要求する人たちです。割礼っていうのは先ほど言いましたように、男性のその性器のですね、前の方の皮を切る儀式です。そして、それが、大切だとですね、それほど言うんですから、そんなにあなた方はそのように、それを切ることが大切だと言うんだったら、いっそのこと、一部分を取るんじゃなくして、根元から全部切ってしまった方が良い。実はこれはそう言ってるんです。根元から切ってしまえ。すごい言葉が聖書にあるものだと思います。パウロはでもここで、とてもとても上品な言葉をもう選べなかったのです。上品ぶることなんかとてもできない。神の真理を、福音を、十字架の福音を守るために、パウロはここで本当に激しく激して、かき乱す者たちを責めているのです。パウロは、特に今日のところ、ユダヤ人たちの怒りを覚悟で大胆に語っています。先週見ました六節も、これは大胆な言葉でした。五章の六節。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。また、今日の十一節。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。それが今日の、特にこの十一節で述べていることは、重大なメッセージが込められています。ここに十字架のつまずきは取り除かれているはずです。もしも、今でもパウロが、ユダヤ人たちのご機嫌を伺うように、その顔色をですね、伺うようにして、彼らの気分を害さないように、もしもパウロが、割礼も、そう、大事ですね。それも受けた方がいいですよと、もし言うんだったら、今受けてるような私は迫害はなかったでしょう。ユダヤ人たちも、私のことを称賛したでしょう。そして、もしそうしたならば、十字架のつまずきは取り除かれたでしょう。なし、逆のことはどういうことですか？十字架のつまずきは取り除かれてはならないということです。今日私は、十字架のつまずきは決して取り除いてはならないという、プロパウロの激しい気迫のこもったメッセージに、 心が本当にですね、迫られる思いがするのです。私たちは聖書の中で、他の人をつまずかせてはいけないと教えられています。そうなんです。私たちは、できる限り人々の前につまずきとなるものを置かないように、つまずかせないように気を配らねばなりません。マタイ伝の18章の6節にあるように、私を信じるこの小さい者たちの一人にでも、つまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。つまずきを与えるものは、もう石臼、今では見ることが少ないですけど、石臼を首にかけられて、湖に、河北方に放り込まれた方がマシですっていうのです。本当にですね、なんだかこの日、首のあたりに三つも四つも、いや、それ以上の石臼がぶら下がってるようなですね、そんな気がする言葉です。つまずかしてはならない。しかし、十字架のつまずきだけは、つまずかせないように、つまずかせないようにしてはならない。十字架のつまずきは取り除いてはならない。いえ、十字架のつまずきは与えねばならないというのです。私たちは、できるだけ、神様を求めている人たちに、つまずきを与えないように、その気分を害さないように、本当に気持ちよく福音を聞いて、気持ちよく神様の愛に包まれて、本当に神様の恵みに浸って、そして、受け入れやすいように、納得しやすいように、本当に心地よく聞けるように、すべてをオブラートに包んだようにして、十字架を語るときにも、決して独特しくでなくして、決して脅迫的にではなくして、とても聞きやすいように、そこからただ神様の愛だけが流れてくるように語ろうとします。私も十字架のメッセージを語るときには、本当に神様の愛に協調点を置いて語ろうとするのです。しかし、もしも、十字架が与えるつまずきを、私たちが取り除いたら、もはや十字架は十字架ではない。もはや十字架は、このような十字架は人を救う力がないのです。十字架の福音は、聖書の第一コリント一章によれば、ユダヤ人にはつまずき、ギリシャ人には愚か。以前も触れたように、日本人にはその両方つまずきであり愚かです。十字架のメッセージ、十字架の事実、イエス・キリストが十字架で私の身代わりになって死んだっていう、このメッセージに、この事実に直面するとき、人はつまずくしかないんです。人は十字架に直面するとき、まずつまずくはずなのです。どういうことなんでしょうか。イエス・キリストは、なぜ十字架にかかられましたか？イエス・キリストが十字架にかかられたのは、皆さんよくご存知のように、私の身代わり、あなたの代わり、私たちの身代わりになってイエス・キリストは十字架で手と足を釘付けにされて血まみれになって死んだのです。それはどういうことですか？イエス・キリストが十字架で私の身代わりになって死んだということは、私が十字架で死ぬべき存在だということです。私は十字架に釘付けにされて、手と足を釘付けにされて、人に捨てられ、神に捨てられ、呪われるべき私が存在だということをまず意味します。ですから、十字架から響いてくる最初のメッセージはこうです。あなたは、この世に生きている値打ちがありません。あなたはこの人間社会に置いていくわけにいけない。あなたをこの人間社会に置いておいても、ただ周りを傷つけるだけ、怪我すだけの罪悪のもとでしかありえない。そして神もあなたに対してもう我慢できない。私がどれだけあなたを愛し、あなたを生かし、あなたを恵んでいても、あなたから返ってくるのは、ただ神を神とも思わぬ思い、言葉、行動、自分勝手で、高慢気で、どうしようもなく汚れた存在。あなたは箸にも棒にもかからない。あな たはもう捨てられ、呪われるべき存在です。あなたには何一ついいものがないのです。実は、十字架に私たちが直面するとき、私の身代わりのイエス・キリストの十字架が私に語りかけるのは、まずそういうメッセージです。皆さん、そこまで言われたら、どう思いますか？もしもそこまで言われて、はい、その通りですと、いうことができたら本当に幸いですけど、本当にその通りですと言えるでしょうか？何もそこまで私のことを基準基準に言う必要はないでしょ？そう、立派とは思わないけども、そこまで言わなくてもいいでしょ？私にもほんの少しばかり言いたい分がありますよ。私にもこれだけの良いところがあるし、私はこんなことをしたことがあるし、こんなことをしていますよ。少しばかりは私にも誇らせてくださいよと言いたくなるぐらい、十字架から響いてくる私へのメッセージは、私の心の中に、まともにそれに直面するとき、ムカーッと来させるんです。それが神様から来るということで、ムカーッと来ないかもしれませんけど、もしそれを人から言われたらどうですか？例えば、誰かと話してて、例えば私とでも皆さんと話してて、皆さんがとても謙遜に、私何もできないんです。本当にあなたは何もできないですね。本当に私何も取り柄がなくて、本当にあなた取り柄が何もないですね。本当に私は愚かで、本当にあなたは愚かですね。とても謙遜に、私の子供はどうも出来が悪くて、本当にあなたの子供は出来が悪くて。そこまで言われると皆さん、いい気持ちしますか？誰だってムカッとくるでしょ？実は、十字架の前に立つとき、十字架は私たちに徹底的に、私を、あなたを否定するのです。十字架は、私たちが御所を大事にしている立場、私たちが持っている考え方や誇りとかそういったものを全てを打ち砕きます。先ほど言いました古い判断を、十字架は、ものの見事に、打ち砕く。つまずきっていう言葉は、腹を立てるっていう意味があります。つまずきっていう言葉の中に込められている一つの意味は腹を立てる。本当に私たちが、ありのまんま、かっこつけないで十字架の前に立つとき、十字架から響いてくるそのメッセージに自分を本当にさらすとき、誰が腹を立てない人がいるでしょうか。腹を立てないような十字架の絵の直面の仕方だったら、真に十字架を見ていないことになります。私たちの肉は、生まれながらの性質は当然のように腹を立てるんです。一生懸命自己主張するんです。一生懸命自己弁護をするんです。それが、十字架のつまずき。この十字架の全く反対側にあるのが立法です。立法主義です。立法主義っていうのは、自分の行いによって神様に喜ばれよう。自分の中にも何か良いところを頼むところがある。そのことに立って神の前に受け入れられようとする立場です。この方が人間はずっと気持ちがいいのです。自分自身にも頼むところがあるっていう立場ですから、これは気持ちがいいです。この立場に立つと自信もできてきます。誇りを持って、本当にですね、満足感が伴います。ですから、本能的に私たちは、生まれながらの性質は、立法に流れる、立法主義に流れる性質を持っていますし、クリスチャンも、簡単に立法主義に落ち込むのです。クリスチャンが立法主義に落ち込むのは、簡単なことです。私たちが、クリスチャンはこうあるべきです。人はこうあるべきですと、べきですに生き始めるとき、私たちは、もう簡単に立法主義に落ち込みます。しかし、もし私たちが、そうではなくて十字架のもとに立つなら、それは、私たちをつまずかせるのです。 満足どころか、自信どころか、誇りどころか、そういったものを全部打ち砕くのが十字架の前に立つ、ということです。パウロっていうこの手紙を書いたこの著者は、実にこの十字架につまずいた人です。十字架に腹を立てました。十字架に敵対しました。十字架にかけられたキリストが憎くて憎くて憎くて憎くて、もう本当に徹底的に十字架を憎んだのがこのパウロ。そしてその十字架をご兄弟にですね、十字架の救いをご兄弟にしているクリスチャンたちを憎んで、クリスチャンを迫害し、逮捕し、殺していたのが、このパウロです。パウロは、しかし真剣に十字架と格闘しました。そして、十字架と組み打ちしながら、十字架に何度も何度も組み打ちし、つまずきながら、ついにパウロは、十字架の前に完全につまずき切った人なんですね。変な表現ですけど。もうこれ以上つまずけないほど十字架につまずいたのがパウロです。すなわち、十字架の前で徹底的に自分の無力さ、自分の無価値さ、自分の罪深さを知らされて、十字架から響いてくるその最初のメッセージに、もう何の反論もできない。自分には頼むところが何にもないことを真実分からされたのがパウロでした。幸いなことは、十字架につまずいて、十字架にこれ以上つまずけないほどつまずいたとき、初めて、十字架から第二のメッセージが響いてくるのです。すなわち、そのような、十字架で死ぬべき、この私の代わりに、なんとイエス・キリストが私を愛して、十字架に死んでくださった。この十字架のつまずきを通らなければ、十字架の愛のメッセージは本当には心に響いてこないのです。パウロは、十字架につまずき、そこから響いてくる神様の愛のメッセージに打たれて、ついにはこの十字架を何よりも慕うものになったのです。先に学ぶところですけれども、ガラテヤの6章の14節にパウロはこう叫びます。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に、誇りとするものが決してあってはなりません。もうパウロは、この十字架以外には何にも誇りはない。何にも頼むところはない。十字架に真につまずいたパウロにして言える言葉です。今日私たちは、十字架のつまずきを取り除いてはいないでしょうか。この十字架のつまずきを一生懸命取り除いて聞きやすい耳に心地よい、受け入れやすい福音ならぬ福音にして人に伝えてはいないか。いや、一言ではない。私自身本当の意味で、この十字架のつまずきを経験しているだろうか。十字架のつまずきを私が取り除いてはいないか。本当の私は十字架の前に立っているんだろうか。今日のパウロのこの激しい言葉の中から、こんなメッセージが聞こえてくるのです。今朝、皆さんと一緒に、変な表現ですけど、ぜひ十字架につまずきましょう。十字架につまずくほどに、十字架に直面しましょう。私は、もうこれ以上はつまずき得ないというほどに、つまずきたいものです。そして、十字架の前で、もう立ち上がれないほどにつまずき切った、ものの耳に響いてくるイエス様のメッセージ。私は、正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。そこにつまずき散った耳に聞こえてくる、なんと心地の良い言葉でしょうか。正しい人のために、イエス・キリストは来て、十字架で死んだのではなくして、 どうしようもない、汚れた罪人を招くために来た。皆さん、パウロのこの一つの言葉に込められている激しいメッセージに、私たちは自分を晒しながら、ぜひそこから逃げないで、主に祈りたいと思います。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。